皆さん、今日はようこそ聖学院教会の礼拝にいらっしゃいました。春だと思っていたら急に冬に逆戻りしたような寒さの中、本当にようこそ礼拝へといらっしゃいました。キリストは今日この礼拝に集った私たちに一つの例え話を語ってくださいました。それは今聖書朗読の中でお読みした放蕩息子の例え話です。放蕩息子の例え話は皆さんよくご存知だと思います。この中には家出して放蕩の限りを尽くしてもうすっからかになって父のもとへと帰ってきた、そんな弟が出てきます。それとは反対にずっとずっと家にいて父に尽くして尽くして尽くし抜いてきたの、弟が帰ってきた時にその弟を許すことができないで、さらには弟を迎え入れた父に対しても受け入れられない、そんな思いを持っている兄が出てきます。私たちはこの一週間の歩みを振り返ってみたときに、きっと天の父なる神様の前にこの例え話の弟のようであり、また兄のようであったのではないでしょうか。私たちは神様からたくさんの恵み、賜物、能力をいただいています。でも神様からいただいている恵み、賜物、能力を神様のために用いるのではなく自分のために使い尽くしてすっからかんになってこの礼拝に帰ってきたという方がおられるかもしれません。あるいは自分はこんなにも神様の前に正しくあろうと頑張っているのに誰も自分のことを認めてくれない、評価してくれない、受け入れてくれない、でもどうしてあの人は認められ評価され受け入れられているんだ、そんな憤りのうちにこの礼拝に帰ってきたという方もいらっしゃるかもしれません。私たちは実は一週間の歩みを振り返ってみたときに、時にはあの弟のようであったり、時にはあの兄のようであったりします。でもそんな私たち一人一人を天の父なる神様はいつもいつもいつも探しておられ、神様のもとに呼び戻そうとされておられました。だからこそ私たちは今日この礼拝へと帰ってくることができたのです。皆さん、今日はようこそ父なる神様のもとにお帰りくださいました。今日みんなで私たちを探し出して呼び戻そうとしてくださっている、その神様の命の祝福をいただいて新しい一週間へと踏み出していきたいと思います。さて、キリストは2000年昔にもこの例え話をお語りくださいました。それはイエス様が徴税人や罪人たちと一緒に食事をしておられた時のことでした。ファリサイ派の人たちや律法学者たちがその様子を見てこんなことを言ったんです。この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると。イエス様はそんなふうに不平不満を言っているファリサイ派の人たちや律法学者たちに対して、見失った羊の例え話、なくした銀貨の例え話をなされた後、この放蕩息子の例え話をお話しくださいました。徴税人といってもですね、なかなかピンとこない場面も多いかもしれません。聖書が書かれた時代、その地方を支配していたローマ帝国の税金を集めるユダヤ人のことを徴税人と言っています。徴税人とはローマの支配に加担して仲間内のユダヤ人から税金を取り立てるので、ユダヤの人たちからは裏切り者だと言って 嫌われていました。それだけではありません。そのローマから取り立てるようにと示されているその税金の金額というのは公開されていない非公開だったので、自分の好きなだけ取り立てていい。だからユダヤの人たちは徴税人のことを罪人だと、泥棒だと、そういうふうに見なしていたんですね。特に熱心に神様に従っていこうと考えていたパリサイ派の人たちや律法学者たちから見れば、こいつら絶対救われるはずがない、そんな罪人だと見なされていたのです。そんな徴税人たちや罪人と一緒にイエス様が食事をしておられました。一緒にご飯を食べるっていうのは仲がいい、その間柄の現れですよね。仲が良くない人、受け入れることが難しい人と一緒に食事をするということはなかなかできないと思うんです。だからパリサイ派の人たちや律法学者たちは、あのイエスがなんでこの徴税人たちや罪人と一緒になって食事をしているのか理解することができないんです。だから不平不満を言うんです。それに対してイエス様が答えられたのが、ルカによる福音書15章に書かれている3つの例え話でした。自分がどうして罪人を迎えて食事をしているのかというその理由を例え話でお話しされたんです。イエス様が徴税人たちや罪人たちと一緒に食事をされている理由、それは神様とはまさに見失った一匹の羊を探し求めてくださるお方であり、その羊が見つかったら喜んでくださる羊飼いのようなお方であるんだ。また神様とはなくした銀貨を見つけて大喜びする人のようなお方なんだ。さらにはこの放蕩息子の父親のようなお方なのだということをイエス様は言われたのです。神様は罪人が滅びてしまうことを望んではおられません。神様が望んでおられることは、神様から離れてしまった人々がもう一度神様のもとへと立ち返り、神の子として見出されて生きる、そのことを望んでおられるのです。だからこそイエス様は徴税人たちや罪人たちを招いて一緒に食事をしてくださいました。そんな例え話の中で放蕩息子のことを言われました。この放蕩息子の例え話の中で、息子である弟は父親にこんなことを言ったんです。お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をください。この財産というのは、父親が亡くなった時に受け継ぐことになっている遺産の相続の話なんです。でもそれを生きているうちにくださいというんです。これはどういうことかというと、この弟の心の中では、父親は死んだも同然ということです。ひどい息子だと思います。でも、よく考えてみるならば、この弟、神様の前にいる私たちの姿でもあるのではないでしょうか。この1週間を振り返ってみたときに、私たちは神様抜きで、神様なしに、あるいはあたかも自分が神であるかのように物事を考えて行動しようとしてしまったことはなかったでしょうか。心の矢印が神様に向くのではなくて自分に向いてしまう、そんな瞬間が私たちの誰にでもあったのではないでしょうか。そんな瞬間、私たちはあの放蕩息子と同じように、心の中で神様がいないも同然、 神様が死んだも同然になってしまっているのです。だから私たちもあの冒頭息子と同じです。でも本当は実は死んでしまっているのはお父さんの方ではなくて息子の方だったんです。肉体的には生きているかもしれない。でも神様との交わりは死んでしまっています。私たちは神様との交わりがなくなってしまえば、私たちの心存在というのは神様の前に死んでしまっているのと同じようになってしまいます。さて、この息子は父の財産を受け取りましたけれども、それを売り払って遠いところに行ってしまったと言います。そこで放蕩の限りを尽くして全てを失った時に飢饉が起こったというのです。全てを失って転落してやっとありついた仕事は豚の世話でした。ユダヤ人にとって豚というのは汚れた生き物なので、もうその豚の世話をするというのは最低の仕事をするようになったということです。またその豚の食べる食べ物でお腹を満たしたい、もうこの弟のどん底の姿が描かれています。これも実は私たちの姿でもあるんです。神様から離れて、神様から遠く離れ、神がいないかのように歩んでしまう。その歩みの中でこの世の目から見ればどんなに成功したように見えたとしても、私たちの心の渇きを癒すことはできません。神様が私たちに命を与えてくださったのは、神様の使命と役割を果たすために与えられているんです。だから神様から離れてしまったとするならば、私たちの命の意味、生きる意味、その使命と役割、それを見失ってしまうのです。だから本当の意味で私たちの魂は飢え渇いていきます。そんな状態になった息子です。でも冒頭息子の父親はきっと息子のことを信じていたのだと思うんです。下の息子に財産を要求されてもそれを分けてやりました。自分の息子ならきっと成功して帰ってくるに違いない、そう信じていたかもしれません。でも息子は帰ってくることがないんです。聞こえてくるのは風の噂、お前のあのバカ息子は娼婦に金を費やして、酒に金を費やして、すっからかになってるらしいぞ、そんな噂が聞こえてきます。きっとこの父親はすぐにでも息子を探しに出かけたいと思ったことでしょう。でも農園で働いてくれている人たちの手前、それはできなかった。でもいつか息子が帰ってくるに違いない、そのことを信じて信じて信じ抜いて、農園の端っこで息子の帰りを待ち続けるのです。そんな時弟がようやく父のもとに帰ることを決心をします。でもきっとこの弟、心から悔い改めてはいないんだと思う。どうしてか、それはちゃんと計算しているからです。もしもこの弟が本当に悔い改めてやり直そうと思うのであれば、今いる場所で悔い改めてやり直せばいいんです。でもそれをしないで家に帰る、そ その時にちゃんと計算するんですね。お父さん、私は天に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。ここまで言えば自分は元の生活に戻れるだろう。そんな計算をしていくんですね。きっとこの弟、本当の意味で悔い改めることができない。けれども頼るところは神様しかない。それはもしかしたら私たちの姿であるのかもしれません。私たちも洗礼を受けて罪を悔い改めて新しく生きていこうと決心します。でもそのように決心をすれば、それ以降何の罪も犯さないで生きることができるかといったら、きっと違うんだと思うんですね。言葉において、行いにおいて、私たちは同じ過ち、同じ間違い、同じ罪を繰り返してしまうことがあるんだと思うんです。放蕩息子と一緒です。でも、そんな我が子が帰ってくることを、父は待ち続けていてくださるんです。なぜか、家族だからです。たとえ放蕩に身を持ち崩しても、たとえ我慢しながらそばにいてくれていても、どちらも大切な家族なんですね。一緒に生きる家族、だからこそ父は待ち続けていてくださるんです。天の父なる神様は、神様と共に歩む、そんな家族として、この世界を作り、草木を作り、動物を作り、そして最後に人を作って、良しとしてくださいました。人が一人で生きるのは良くないと、ふさわしい助け手をも人に与えてくださいました。でもそんな人間の中に悪魔サタンの誘惑が働いて、人は神様から食べてはいけないと命じられていたエデンの園の中央の木の実を食べてしまうのです。神様が食べてはいけないと言われていたのは、それを食べると死んでしまうからでした。実を食べてしまった人は、お互いに罪をなすりつけ合ったり、神様から隠れてしまったり、そして神様から離れ、神様がいないかのように生きるようになってしまいます。それでも神様は、アダムとエヴァを滅ぼすことなく、動物を殺して作った川の衣を着させてくださって、アダムとエヴァに新しい道を準備してくださいました。神様に背いたのですから、滅ぼし尽くされてもよかったのかもしれません。でも神様はそうしないのです。衣を着せ生かしてくださった。なぜか、それは神様が作ってくださった家族だからです。放蕩息子を迎え入れた父親も同じです。弟が帰ってきた時に最初にその姿を見つけたのは弟の方ではないんです。父親の方です。ところがまだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて哀れに思い、走り寄って首を抱き接吻したと記されています。父親はずっとずっと帰りを待っていたんです。羊飼いのように探し回り、なくした銀貨を探し回る女性のように、息子の帰りを探し続け、待ち続けていてくださったんです。そんな神様は、罪にとらわれ滅びるしかないような私たち一人一人を探し出すために、 人となってこの世界に来てくださって、私たちを支配している罪と戦うために、私たちを罪の滅びから救い出すために、主は十字架にまで進んでくださったのです。私たち一人一人はそのような仕方で神様に見出された存在です。だからこそ神様は言ってくださるのです。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったと。私たちは罪にとらわれ、神様の前に死んでしまい、滅びるしかないような存在です。けれどもその私たち一人一人を探し出して、死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからと、そう喜び迎え入れてくださるのが天の父なる神様です。この例え話は、私たちは弟の立場で読めば許されて迎えられた、ありがたい物語だと読めます。けれどもイエス様はこの例え話をファリサイ派の人たちや律法学者たちに向かって語られています。ですからこの例え話に出てくるお兄さんの姿、それは罪人を切り捨てたファリサイ派や律法学者の姿だと言えます。この通り、私は何年もお父さんに仕えています、言いつけに背いたことは一度もありません。もしかしたら私たちも神様の前に正しく生きよう、信仰生活をしっかり歩んでいこうと決意していく中で、このように考えてしまうことがあるのではないでしょうか。弟が悔い改めて立ち返ろうとしているけれども、その人を受け入れることが難しい。それだけではなくて、悔い改めて立ち返ろうとしている人を受け入れようとする神様を受け入れることも難しい。そんな思いがもしかしたら私たちの心の中にも生まれてくることがあるんだと思うんです。でも天の父なる神様はそんな兄に対して、一緒に食べよう、一緒に祝おう、一緒に喜ぼうと言ってくださいます。どうしてか、家族だからです。たとえ神様の前に正しくあろうとすればするほど他の人のあらがよく見えてきて、自分はこんなにも努力しているのになんで報われないのか、そんな思いを抱えているような兄にも天の父なる神様は言ってくださるんですね。私のものは全部お前のものじゃないか、私たちはみんな家族じゃないか、だから一緒に喜ぼう。この一週間の歩みを振り返ってみたときに、あるいはこれまでの人生を振り返ってみたときに、私たちは時にはあの放蕩息子の弟のようであったかもしれないし、時にはそれを受け入れることができない兄のようであったかもしれません。神様から遠く離れてしまって、神様の前に死んでしまっているような存在になって、神様の子供と呼ばれる資格がないような、そんな姿になってしまう。けれどもそんな私たち一人一人を天の父なる神様はずっとずっとずっと探し続けていてくださる。だからこそ今日私たちはこの礼拝へと帰ってくることができました。 それだけではありません。やがて神様の国、天の大祝宴に迎えられていくのです。これからの人生の歩みの中で、私たちは悔い改めるから、もう放蕩息子のようにならないで大丈夫ということはないかもしれません。悔い改めて神様に従って歩もうとするけれども、時にはまた同じ過ちを繰り返してしまう。また時にはあの兄のようになってしまう。そんな私たちであるかもしれない。でもだからこそキリストは私たちに語ってくださるのです。見失った羊を見つけたので一緒に泣くし喜んでください。なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでください。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。毎回毎回私たちの心にそう語りかけてくださるのです。天の父なる神様は時にあの弟のようになり、時にあの兄のようになってしまう私たちにいつも語りかけていてくださいます。そしてそんな私たちと共にいてくださり、そんな私たちが神様のもとから離れようとした時には、いつもいつも探し出して私たちを迎え入れようとしていてくださいます。そんな天の父なる神様は、あの放蕩息子に良い着物を着せてくださったように、あるいはアダムとエバが神様から背いてしまったにもかかわらず革の衣を着せていただいたように、天の父なる神様は私たちに一番いい着物を着せてくださるのです。それは使徒パウロの言葉を借りるならば、主イエス・キリストを身にまといなさいという言葉です。私たちのことをずっとずっと探し続けていて、今日迎え入れてくださった天の父なる神様は私たちに語ってくださいます。主イエス・キリストを身にまといなさい。キリストという命を着てください。そして一緒に食べて一緒に祝おう。これから一緒に生きていこう。そのように神様は私たちに語っておられます。今日これから共に聖餐を祝います。聖餐を共に祝う私たちです。でもこの世においてはいつか死というものがやってきます。でも死によっていなくなってしまう私たちをも天の父なる神様は探し続けていてくださいます。神様はキリストの命を私たちに着させてくださって、天の御国へと招いてくださり、そしてやがて新しい天、新しい地のなるときに、よみがえりの体を私たち一人一人に着せてくださるのです。死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかった。その祝いをこれからともに、そして天においてともに祝っていきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたが私ども一人一人を探し出し、そして迎え入れていてくださいます恵みを覚えて感謝をいたします。どうかともに キリストを着ることによって神様の子とされ、あなたの御国へと帰っていくことができますように、私たちの歩みを守り導いてください。この祈りを私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。